みんな天才化チャンネル日曜版、皆さんおはようございます。ハリヒトです。
ボンのオニマルです。
この番組は聞くだけで人間離れした能力が身についてしまうみんな天才化機構がお送りするラジオ番組です。
この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局からお送りします。今回も収録はミンテンスタジオです。
改めましておはようございます。春人です。
鬼丸です。おはようございます。
今日は、僕を育てた時にどうやって育てたかについて教えていただきたいです、
勝手に育ったけどな。
だとしてもなんかいろいろやったことってあるじゃないですか、なんか一緒に電車を見に行ったりとか、なんか公園で自転車でガーって練習したりとか、なぜこういう話をしようかと思ったのかというと、前東京に行った時に、喫茶店で会議をしていたんですけど、会議をしている後ろで、ある親子がいて、二人ともタブレットとかスマホを見ながら食事をしていたわけですよ。で、相手の顔を見ずに食事をするってのがあって、これで大丈夫なのかと思って、僕はどうやって育てられたのかなと思いまして。
ああ、なるほどな。わかったよ。何から行こう？食事から？
やっぱ食事から行きましょう。食事の時にどんなことをしていたかとか、で行きましょう。
まずね、普通のその人間社会の親子、家庭でも、普通は会話をしながらなんじゃないのかな。
それが普通ですよね。で、大体相手の顔を見ながら食べるとか。
今ね、君が普通って言い切ったんだけど、子供が考える普通って多分ね、親がそういう環境で育てたからなんだよ。君が思い浮かべる食卓ってみんなが席に着くまでじっと待っててさ、みんなでいただきますして、始まったらわーっとみんなでアハハハって言いながら食べるじゃん。
そのイメージですね。
だけどその君が東京で見たという親子は、普通っていうのがそっちなのかもしれない。スマホを見ながらとか、あるいはテレビを見ながらとか、僕たちの普通はさ、テレビなんかがそもそもないじゃん。
ありませんね。
でもおそらく今の人間界の皆さんのご家庭では食事するときにテレビがついてるかもしれない。
それが普通なのかもしれない。
そういう部分でいくとね、まず食事に関してはうちはとても厳しかったのね。厳しく楽しかったはずなんだよ。当然ながらその頃には君のお母さんがまだ生きていた。小さな頃はね、でお母さんと鬼と、君とか3人が揃うまで絶対に箸をつけない、で食卓に全ての料理が並んで、さあじゃあ食べようかっていう時に一緒にいただきますをして、そして食べ始めるっていうことが我々の中でのルールだった。そして小さな頃から最後に一切れ残ったのは、基本的にはね、我々は君にどうぞってやってたんだけど、 あのみんなで分けて食べるっていうことを結構重要視していたのね。
ああ、していましたね。
うん、
僕も何回か怒られた記憶があります。
うん、それまだお母さん食べてないよとかね、
はい、全部一人で貸されていた時とか、
うん、お母さんもまだ一口も食べてないよとか、わしまだ全然食ってないよとかね、
はい、
うん、なんで人のこと考えないんだっていうようなことが会話としてあったんだよ。
はい、
だから君に対して食卓で教えることっていうのは実は鬼にとってはすごく大きくて、人と分け合いながら食べるとかさ、あるいは会話を楽しむとかっていうことがとても重要だった。
はい、
うん、というのはまあ人間でも鬼でもそうだけどさ、太古の昔食事をしてる時って危険なんだよね。
ああ、無防備ですよね。
そうそうそうそうそうそうそう。ねえ、そんな時に、まあみんなで揃っていること、相手の顔をしっかり見ていること、ね、そして気配りをすること、それらは当然ながら当たり前で、なおかつそこが情報交換の場なんだよ。
はい。
で、年の差がある分だけ経験値の差もあって、
はい、
それらを教え込むのに、食事のところが場所が一番良かったわけ。
はあ、ははあ、
で、食べるものも例えばこのお魚はメバルって言うんだよとか
と教えながら、
そう、このお肉は牛肉のバラの部分だよ、バラの部分は足じゃないよって、
はいはい、
ね、この脇腹のあたりのこの部分なんだよとかさ、っていうようなことをやっていたわけ。
ほうほう。
うん。そしてだんだん大きくなってくると、数。食卓に並んでいるものの数。例えば、肉団子が5つありました。うちは3人だったから、1人1個ずつ食べると、残りは何個ってやってたわけ。
ああ、それも教えながら。
うん、そうそうそうそう。
それは引き算ですね。
引き算。そして、今度は、2個になるよね。
はい。
お父さんとお母さんが食べたら君は何個？ってゼロの概念を覚えるわけ。
はあ、はあはあははあ、は。そうやって、まあ、日常で使う分を、
そう
食事を使いながら、
そうそうそう。で、箸は2本で一対だから、お父さんとお母さんの箸と君の箸で全部で何本とか。なんとなく掛け算の概念とかさ、
はいはい、そういうことになりますね。
そうね。で、あるいは10個ゆで卵があって3人だから何個ずつ食べられるとか、
あ、そこで割り算を、
そう3つずつ食べられるんだけど1個余るとかさ、っていうことをやってたわけ。
あんまり、うん、まあ、あんまりというかね、
うん、
記憶にあるところもあるんですけど、
うん、
多分記憶ないところの方が多いと思うんですよ。
うん、
で、僕、小さい頃からなんか、計算問題を解くのが好きだったから、
うん、
まあ、そこに現れたんですかね、そういう好きな計算というか。
そうだね、君が学校上がるようになる前までは、君は計算非常に良かったね。
はい。
学校上がってからあんまり良くなくなったけど、まあ、それはそうなんだよね、人間界の学校に行ってしまったのでね、まあ人間よりも秀でた部分をどうしても人間は叩いてくるから、
はい、
まあそしてなんか遅いやり方を強制されてしまうとか、頭の中で分かることをわざわざ書かされるとかっていうことがあったんだと思うの、
は
あ、まあそういうことでね、まあ君もだんだん人間っぽくなっちゃったんだよ。
あそれはやばいじゃないですか。
いや、まあ大丈夫だよ。あの、そういう一旦ついた能力はね、今封印されてもまた思い出すので。で、君計算遅いわけじゃないじゃん、人間としても。
まあそうだと思います、
うん、むしろ早い方だよね、
はい、
うん、得意だもんね、
はい、
でもまあそういうのはね、そうやって食卓でほとんど身につけたと思うよ。
ああ、まあそれだったら日常で使えることが教えられるので、
うん、
いい場ではありますね。
うん、それから多くのものを食べてきていると思うのね。
はい。
例えばカエルとかさ。
はいはい。 美味しかったですね。
うさぎの肉も食べたし、まあいろいろ普通の、まあ一般的なその人間の中学生が食べていないようなものまで食べてきたんじゃないのかなと思うね。
そうですね。
うん。で、それはやっぱり教えたくて食べてきたっていうのもあるのね。あとはお魚ね。お魚はまあ、いまだにその種類がパッパと言えるかというとそんなこともないけれども、はい、だけど、まあ、カレーのお刺身なのかタイのお刺身なのか切り身見ても分かんないかもしれないけど、
はい、
でも姿を見たら分かるでしょ、
はい、
うん、まあそういうところって大事なんじゃないのかなと思うけどね。
あと魚をきれいに食べることとか。
そうそうそうそうそうそう。
あのバラし方ってあるじゃないですか。
うん、
ここにこういう骨があるから こっちをこう取るとか、
うんうんうんうん。
それも大事なことですね。
うん。まあ、君はね、お魚をきれいに、まあ、骨まで残さず食べてしまうというか、あれきれいに食べてるのか全部食ってるのかっていうちょっと疑問は残るけれども。
はい、
でもね、あのお魚焼き魚を食べても煮魚を食べてもきれいにすることができるじゃない。
はい。
それ大事だと思うのよ。
うん。
あのね、人間の中にもすごい人たちがいてね、鬼はね、そういうすごい人たちから仕事を習ったの。
うん、遥か昔
に。遥か昔に。そういう人たちってね、面白いんだよね。あの、口先で言ってる人たちのことを信用するなと。魚がきれいに食べれる人じゃないとダメなんだ、なんていうことをね、教えてくれたりもしたよ。
そうそう。それは面白い話ですね。
うん、そうそうそうそう。魚をきれいに食べるコツってね、どこにどういう骨が通ってるかとか、身がどんなつき方をしているかとかね、そういうのをしっかり観察しないと食べれないのよ。そして箸が上手に使えないとね、ダメなんだよ。なんかね、メバルの煮付けみたいなものはね、頭の骨まできれいにバラバラにして、骨に身がついてない状態で、ああごちそうさまになるわけ。
はいはい。
うん。ありがとうございましたになるわけよ。でも下手くそな人が食べるとさ、お腹の周りとか背中のあたりをちょろちょろっとつまんで、すごくこう、猫が喜びそうな食べ方をする。
ああ、そうですね。頭の魚のほっぺの部分ってすごい美味しい肉がある
。うん、そうそうそうそう。まあ、春人なんかは、食べ終わったその魚の、ね、お皿、
はい、
それを猫に見せても猫はまたいで通るぐらい何も残ってないでしょ。
はい。まあそんな洗いましたからね。
うん。なんかね、そんなことが大事なんだと思うんだ。
うん。
学校の勉強よりもむしろそっちの方が大事だよ。
はあ、はあ、まあ日常でよく使えますよね。
いやだって僕、ね、命をね、いただいてんだよ。
はい。
いただいた命はね、ちゃんと食べてあげないといけないと思ってる。
うん、どうせというか言い方悪いんですけど、
うん、
どうせ取ったものというかね、
そう、
あの取ろうと思って取って、
うん、
食べようと思って調理して、
うん、でしかもね、今のね世の中だとね、自分が取ってきたものじゃないものまで食べるでしょ。
はい、そうですね。
するとさ、そこには取ってきてくれた人、そして運んでくれた人、売ってくれた人、たくさん関わってるじゃない。
はい。
じゃあやっぱりきれいに食べなきゃって思わない？
思います。
うん、
感謝ですね。
うん、そういうことをまあよく食卓で話もしていたしね。
うん。
だから当然ながら食卓で何かスマホをいじるとか、なんか見ながら食べるとか、まあ基本ダメだよ。
はい。僕も何回かやってすごい怒られましたね。
うん。やっぱり食べるときは美味しく食べることに集中した方がいいし、話すことに集中した方が、集中っていうのもおかしいけどね、した方がいいんじゃないのかなと思うよ。まあ、そんなことがね、今当たり前だと我々は思っているけれども、多くの人たちには当たり前じゃない世の中になったのかもしれないね。
そうですね。うん、しかも今なんか変なチンコロのせいでマスクまでつけて、
そうそうそうそうそう、
あの顔を見ようにもなんか目の上しかわからないというかね。
うん。 いたよね、あの新幹線の中でさ、
はい、
あのマスクの片方を外してもぐもぐっと弁当を食べて、食べてる間またこうマスクを耳に戻しているおばちゃん、
いましたね。
いたよね。あのなんか日本のこのなんか医学界の偉い人がさ推奨する食べ方、
はい、本当にいるんだって思いましたけどね。
いたよね。素晴らしいなと思ったんだけどさ、うん、あれ僕たちもね、いくら上手にこう綺麗に食べていても、食べてる時って口にいっぱい何かつくじゃないか、
はい、
唇に、
はいはい、
でそれをもう一回マスクをしてもぐもぐしてつくよね、マスクに
絶対つきますね、目に見えないとしても。
あれは不潔だなと思うけどな。
気持ち悪いですよね。
いやいや、今のね人間の皆様にはね、それに耐えるようにならないといけないんだってことでしょ。
あ、そういう世界ですもんね今。
うん、だからそういうこと、そういうことができるようにこう指導されてるんだよ君たちは。
はあ、はあはあは
あ
は
あ。鬼は諦めてるけどね。どうなんだこれ。
どうなんですかね。
うん、まあ本当ね、でもそのうち学校なんかでそうやるんじゃない。
多分やると思います。それが社会常識になりそうですよね。今、うん、この調子でいくと。
うん、まあ、君はねもうあの人間の学校からドロップアウトしちゃったから、
はい、
どうなのかわからないけど、今どうなんだろうね日本全国の子供たち。
どうなんですかね。
ね、学校給食なんかでマスクしながら食べるのかねやっぱり。
今度知り合いに聞いてみましょうか。
そうだね。ぜひぜひそれはねまたレポートしてもらいたいなと思うけど、はい、あとあれでしょ、学校なんかは今あの各生徒の机の上にプラスチックの板がついてるでしょ。
多分まだうちの学校はついてないと思うんですけど、うん、結構前の大阪の小学校でそんなことやって話題になったことがありますよね、
うんうん、
でしかもあれ今飲食店でもいろんなところでやってるじゃないですか、うん、至るところで、
うん、あのまああんまり関係ない話だからさ、ラジオでその名前は出さないけれども、はい、あのこのコロナが始まる前から、
はい、
ついたてをつけてラーメンを食べることに集中するっていうお店もあったんだよ。
はあ、あの一人で食べる
っていう。そうそうそうそうそうそう、
はあはあ、まあ、一人だけの空間で食べるみたいな。
今や何でも一人だけの空間で食事をするっていう感覚なのかな。
そうかもしれないですね、
うん、でも一人でそうやってついたてに囲まれて食べて美味しいのかね。
まあもし味が美味しいとしても、うん、ま、あの料理の美味しさって周りの雰囲気とかもあるじゃないですか、うん、でそういう雰囲気はないだろうし、
うん、
あの僕は飲み会とかでどんちゃん騒ぎするのが面白いと思ってる人なんですよ、
うん、
それがあの、まあ、知らん人だろうが、うん、なんか楽しかったらいいっていう考え方があるんですよね。
まあ食事は楽しくないといけないよね、
はい、だけどあのそういう周りがついたてに囲まれて、うん、それでその店の雰囲気が味わえるのかって聞かれるとちょっとわからないところがある。
うん、うん、鍋物なんかどうするんだろうね。
そうですね。
うん、どうなんだろう。あの日本を含めたアジアではさ、やはり一つの鍋からみんなでつつき合うとかさ、
はい、
そういう文化って今まであったわけだけども、
はい、
これでなくなるのかな。
そうかもしれないですね、
うん、まあ食卓の話っていうのがなくなるんだろうな、うん、そして親子の会話もなくなり、
はい、
きっと子どもの知恵っていうのはスマホが与えてくれるとかね。
あ、
もうだんだんとそっちの世界観に移っていくんじゃない
かもしれないですね、
うん、
でなんで今回こういう食事の話をしたかというと、
うん、
最近なんか好きなことがないっていう子供が多いみたいなんですよ、
うんうん、
まあ、僕の、まあ、友達でも一人いたし、
うん、
それもこの食事に関係しているのではないかと勝手に思ったわけです。
はいはいはい、はい、
僕って、まあ、小さい頃から新幹線、まあ、電車が好き で、
うん、
でそこからレゴに走ったんですよ、
うん、
まあ、プラレールとかね、
うん、
でそれでそういう話をあの食事中にしたり、
うん、
いろいろしましたよね、
うん、
一緒に作ったり、
うん、
でそれが今やってる、まあプラモデルになったと思うし、
うん、
一緒に自転車も練習してくれたじゃないですか、
うん、
それが今の四国一周とかね、
うん、
そういうのに繋がったと思うんですよ、
うん、
でそういう 日常の会話で話すことによって、うん、なんか将来の自分を大きく左右すると思うんですよ。
あ、君はね、そういえばね、三輪車乗ったことがないんだよ。
はあ、
三輪車乗らせたことがないんだよ。
はあ、はあ、はあ、
もうすぐにね、自転車だったの。
最初から。
最初から立ち上がって歩くようになったら、もうすぐコロ付きの自転車だったの。
お
ー。で、もう3歳になったらこのコロを外すよっていう予告をしてあって、
はい。
で、3歳になった時にその通り外したの。
あ、そうですね。
うん。そしてサイクリングに行こうねって、なんと初めてのサイクリング50キロ。
本当ですか？
そうなんだよ。まあこれはね、川戸店のサイクリングコースだったんだけども、はい、行けるとこまで行ってみようよっていう話で行ったの。
はいはい。
でね、鬼はね、こいついつ下手張るんだろうと思ってね、
はい、
ずっとこう見ていたら、
はい、
ちっちゃい自転車いっぱいこう回転しなきゃいけない、ペダルいっぱい漕いでさ、はい、
そうですね、
キッコキッコって行っちゃうのよ。
ほ
う
ほ
う
ほうほう。僕も記憶にあります。
うん。それで、まあ、途中でおにぎりを食べたり、お茶を飲んだり、水を飲んだり、途中でその何、熱いもんだから水を、水道の水を浴びたりとかさ、はい、しながらなんだかんだでね、25キロ超えようとしていたわけ、
はい、
あの橋のたもとまで行くんだとか
って、ね、はいはい、
で、分かったと、じゃああの橋のたもとまで行ったらもう帰ろうよと、
うん、
で、また次に来た時にあの橋より向こうに行こうよって、なんだかんだで往復で50キロ。
おー、それが今回の四国につながったのはあるんですかね。
うん。
僕もその時の記憶があるんですよ。
うん。まあ大したもんだよ。うん。まあ言ったってね、その50キロは本当に遊びながらゆったりゆったりだよ。
まあ。
うん。休憩しながら休憩しながら。で、途中で眠くなったりもしたした。だけどね、不思議だな、こいつすげえなと思ったのは、まあ帰り着いた頃にさ、鬼はヘトヘトなわけ、
はい、
ね、ところがさ、君は遊びに行っちゃったんだよ。
はあ。
そして公園でね、砂まみれになって遊んでた、
はい、
それをまた連れに行くのがめんどくさくてさ、
はい、
まあそんな思い出があるね。まあそうだろうな、そういうチャレンジっていうのをずっとやっぱり小さい頃から当たり前のようにしていたから、まあそれが今の自転車の趣味なんかにもつながったのかな。
まあそれが大きいと思います、まあ、僕の中では。
うん。
あと今回コロナで学校のレポートを提出したりしたのも、小さい頃からパソコンを与えてもらったんですよ、
うんうんうん、
まあ最初はノートパソコンでしたけど、
うん、
それがやっぱり大きいと思うんですよね。なんか分からないことを質問しても、
うん、
まずは自分で調べろっていう答えでしたよね。
そうね、文字が打てさえすればね、調べられるよっていうことを最初に教えたからね、
はい、
まあそういうのあるんだな。
自分で調べる能力はついたと思います。
うん。まあまだまだ甘いけどね。
まあ
まあそれそうだよね、今ね複雑化してるからね、まあ、この情報化社会って言われてる中で、もう情報ただ単に流れてくるものを受け取るだけの頭ではなくてさ、自ら疑ってみて裏を取ってみて、やはりね、何か物事を調べるときに一次ソースに当たれるかどうかなんだよね。
うん、
うん、で一次ソースに当たれないときっていうのは、その意見を誰が言ってるか、その誰っていうところにもフォーカスを向けなきゃいけないよね。
ああ。
その人が今までやってきたこととかさ、
はいはいはい、
結構ね、言ってることとやってることが違う人たちって世の中多いの、
うん、
人間界にはそういう奴らがいるからね、うん、
でそれをよく見極めないといけないですね、
うん、そうそうそうそう。まあそんなこんなでさ、そういうのは全てそうだね、言われてみると君は食卓からだったのかもしれないね。
そうですね。
日本に来てさ、
はい、
君がその主に勉強する場所ってずっと考えてみたら食卓だね。
あ、そうですね。
うん。学校の宿題なんかも食卓でやってたよ。
はい。
未だにそうだね。今も机は与えられてはいるけども、自分の机の上は趣味なのか何なのかでこうぐちゃぐちゃで、
まあ、食卓で勉強してますね。
うん、
ですが、まあ、冬は寒いし夏は暑いしで、
それでいいんだよ。夏は暑くなるようにできてるし冬は寒くなるようにできてるから、
うん、
それでいいんだよ。
まあ、これも大きくなった時に何か役に立つでしょう。
うん、きっとね。
はい。
でも君、大きくなった時にさ、どうする？人間との精神的な思いの乖離とかさ、
はいはい、
その人間が好む制度と君が好む制度の違いが大きすぎやしないかなと思って、鬼はそこがちょっと心配。
あ、そうかもしれないですね。ただでさえ今も嫌なことばっかり言ってる やつらというかね、
うん、
人たちがいるのに、
うん、
でもそれに賛同してる人もいるじゃないですか。
いやいや、みんなそれが楽しいんだよみんなマスクつけてるじゃん、だから、
うんうん、
文句も言わず、
うん、
なんだかんだって、だってあのマスク騒ぎ一夏超えたんだぜ。
あ、そうですね、そう考えれば、
うん、暑い中みんなマスクしたの、人間ってすごいなと思わない？
頑張りましたね。
うん、人間ってね、集団化するとさ、何でもやるんだよ。
うんうん、
一人じゃ何にもやらないくせに
まあそうですね。
だその辺はね、我々鬼とはちょっと違うのよ、うん、鬼は一人で何でもやるけれどさ、集団化はしないじゃない。
はい。
まあかわいそうだけど、君はそんな中で生きていくしかないんだな。
だけどそれも多分楽しいとは思うんですよ、
うん、
今までだって誰も通ったことない道じゃないですか
そうなのか、
はい、
なるほどな。
まあどうせなら楽しんだもん勝ちなんで、
うん、
まあ、楽しんでいかないといけないですね、うん、
はい、もう時間だぜこれ。
そうですね、
あと2分少々、
はい、では音楽を挟んでエンディングに入りたいと思います。
夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、皆さん今回の話はどうだったでしょうか。まあ、僕はまあ子供の頃から食卓でいろいろ教えられたことが多いんですけど、皆さん子供がいらっしゃる場合はどこで教えていますか。まあね、この表現もちょっとおかしいんですけど、なんか子供さんが好きなことがあったら、その好きなことに全力を注いであげてください。まあね、僕も電車とか好きになって、なんかプラレールを一気に買い与えられて、まあ一日中遊んでいました。でね、好きなことだと一日中は遊んだり自分で調べるようになります。で、まあ調べるときに媒体を使うと思うんですけど、それはスマホとかタブレットではなくて PC を与えてください。まあでも PC 高いじゃんとかって思うかもしれないんですけど、まあ将来困りますというか、あの便利さが違います。でね、まあやりたいことがあったらやらせてあげてください。
そうね、それがいいと思います。やっぱり親はね、これは鬼の家庭でも人間の家庭でも一緒だと思うんですけど、自分の子供にいい人生を歩んでもらいたいと思う気持ちは多分一緒だと思う。であれば、食卓での教育っていうのをもう一度見直してもらえないかなっていうふうには思いますね。そして食卓にはできるだけ命の通ったものを出してあげてほしいなっていうふうに思います。命の通ったものというのは加工食品とかではなくてね、できるだけ形のあるもの、自然としての形があるもの、お魚だったらお魚丸ごととかね。で、お肉なんかでもどこの部位を食べてるかとかね、そういうことまで子供と会話をしながら食事を楽しんでもらうといいなというふうに思います。そして今なかなか外では実現しにくいであろうと思われる鍋料理とかもね、ちょうど冬の時期だったらいいじゃないですか。家族だったらいいじゃないですか。どんどんやってもらってね、お子さんと親との会話って大事だと思います。
はい、それではバイバイで締めたいと思います。せーの、
バイバーイ。